お祈りします。父なる神様、皆を賛美いたします。今日も手術の朝に私たち一人一人を御前へと招いてくださり感謝いたします。今日主が備えてくださっている御言葉から、主の御心を私たち一人一人に教えてくださいますように導きください。また取り次ぐこのものを主よ本当に憐れんでくださり用いてくださいますようにお願いいたします。御手にお委ねし尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。マタイの福音書18章をこう学んできています。前々回と御国に入るためには幼子のようになることを見てきました。じゃあどのようにして幼子のようになるのか、御言葉の光に照らされるなら、私たち一人一人が神の前に無力であり、あるのは罪しかない。そのことを知らされる私たちの歩みは、神に憐れみを請うしかないものであることを知らされ、本当に低くされ続ける歩みといえます。そしてその歩みは世との戦いでした。このことは前回見ました。神とされたものが歩む場所はこの世というところです。そこには世の誘惑、またキリストから引き離そうとする力があることを見ました。自分自身が気をつけなければいつの間にか飲み込まれてしまう。何か大きな問題があった時だけではなく、やはり日常の中で私たちの心が何に満たされているのか、やはり確認する必要がありました。私たちの心は何に満たされているのか、世か神の国か、どちらかです。本当に上からの知恵が必要です。神の国を生きるためには神の国の知恵が必要であり、神の国の識別力が求められています。その戦いの凄まじさは前回見ましたが、手足を切って目をえぐり出すという痛みを伴うほどでした。容易ではないということです。それだけキリスト者を引き離す力ですね、世に引き込もうとするやはり強い力、闇とかサタンとか言われてますけど、どれほどそれが激しい戦いであるのか、神の国を生きるならそれがはっきりとやはり教えられていくからです。本当にこれほどの信仰の戦いを日常の中で覚えているだろうかと、もう私自身も本当に問われることでした。まあ、そういう中で今日見ていく箇所はこの18章1節から見てきた一つの流れのこうまとめるような箇所となっています。まあ、そのことを覚えていきたいと思います。10節はこのようにあります。あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。この十節でイエス様が弟子たちに教えておられることは、小さい者たちを軽んじないように気をつけなさいということでした。小さい者というのは、これまで見てきましたように幼子のように 低くされ主にすがる者へと生き方を変えられた者のことです。そしてここではそのような小さい者に対する態度、このことが問題とされています。軽んじるということですね。下に見るとか軽蔑するとも言えます。そのような態度が問題とされています。どれほどの問題なのでしょうか。この小さいものに対する態度というのは、まず天に対する態度として扱われるということです。天というのは神の国です。神の国に対する態度、そのことが問題とされています。ですからこの小さいものを軽んじるということは、天、神の国を軽んじるということになるのです。具体的に見ると、天にいる彼らの御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ていると言われています。その小さいものを見るとき、そこに仕えている御使い、そしてその御使いがどこに仕えているのか、そのことが一つとされているんですね。御使いとはヘブル書ではこのように教えられています。一章十四節で、御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使わされているのではありませんかと。小さいものをここでは救いを受け継ぐことになる人々と言われています。このような人々に使えるものとして描写されています。そしてその御使いがいつも見ているもの、それが私の父の御顔なのです。いつもです。いつも御使いは神の御心を行うために、私の父御子イエスの父の御顔をじっと見ているんですね。このような御使いが使える小さいものですが、もしこのような小さいものを軽く扱うようなことがあったら、どれほど重大な問題であるでしょうか。私たち小さいものとされているものは、やはり特に兄弟姉妹に対する態度、このことに気をつけなければならないのでしょう。そしてその態度は表面的な態度以上に、やはり心の態度が問題とされています。人は上辺を見るが、主は心を見ると言われているからです。どれほど取り繕おうと、私たちの内側を見ておられる神がおられます。私たちは自分自身に気をつけることもそうですが、その行動の表れですね、特に教会の中の兄弟姉妹に対する態度を本当に考えなければなりません。本当に恐れなければならない。広がりを見せるならば、兄弟姉妹だけでなく、やはり隣人ですね。そのことも覚えなければならないのではないでしょうか。どのように私たちは人を見ているのか。本当に考えなければなりません。そして十二節のこの例え話が続くんですね。この羊の話はですね、ルカの十五章にも出てきます。同じようなことが書かれてあるんですが、語る対象者が違うんですね。ルカの福音書では律法学者パリサイ人に対して語られています。しかしここでは弟子たちに語られています。そのことを意識して見ていきたいと思います。この例えが 弟子たちに語られている。十二節はこう始まります。あなた方はどう思いますか。イエス様は弟子たちにどう思うか考えるように問いかけます。福音書の中でイエス様がよくなさることです。一つ一つ聞いていますか。どのように聞いていますか。わかりますか。よく考えなさい。聞くだけのものでなく、それがどういうことか考えなさいと。イエス様は本当によく言われます。私たちも御言葉を読むときに、やはり一つ一つ立ち止まって、それがどういうことなのか、スルーしないようにと思いますけども、本当にこう何が言われているのか、やはり考えなければなりません。そして一つの例えを話されます。もしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。ユダヤ人にとって羊はとても身近な家畜です。聖書でもよく出てきます。本当にこう身近な家畜であり、家族のように扱います。また重要な財産ともいえる家畜です。そのような羊を、どのような特徴の家畜なのでしょうか。羊とはですね、私がこう持っている本があるんですけど、この羊飼いが見た詩編23編というですね、このような本があるんですけど、フィリップ・ケラーという方が書いた本です。この方は農業、農地、牧畜の研究、管理、開発をされている方です。専門とする方で、実際に羊を飼うこともされました。そしてこの方はキリスト者ですね。その方がですね、ちょっと本の中にこのようなことを書いていました。羊はある人々が考えるような自分で自分の世話をするものではない。羊は他のどんな種類の動物よりも限りなく、また細心の注意と配慮を必要としている。神が私たちを羊と呼ぶことにされたのは決して偶然的なことではない。羊の行動と人間の行動は多くの点で類似している。私たちの大衆心理、集団本能、私たちの恐怖、臆病さ、私たちの頑固さ、愚かさ、私たちの歪曲した習慣に皆深い重要性を持つ類似点であると書いてあります。この本ですね、作者はやはり羊と自分自身をまず重ね合わせているということがわかります。私自身も本を読みながら、あ、本当にそうだなと本当にこう思わされました。本当に頑固で愚かで、すぐに恐怖覚えるものですし、歪曲した習慣ですね。一匹が間違った行動をとるとみんなついていくそうです。そこが崖っぷちだろうと全部ついていくそうです。だからきちっと羊飼いはそれことを教えなければいけない。ですから羊の幸せはですね、羊自身にかかっていない。養ってくださる方、ここでは羊飼いにかかっているということです。細心の注意を払わなければならない特徴を持つこの羊です。ですから羊飼いに求められるのは愛情と忍耐ですね。一匹一匹を本当によく観察して、その特徴をつかんで どのような状態にいるのかを確認して導いていく、それが良い羊飼いです。まあ、それとは逆にずさんな管理をする羊飼いもいたと、こう実際この方は羊を飼っていましたから、隣の牧場はかなりずさんな管理だったということもですね書いてあります。まあ、例えに戻りますが、そのような羊ですね、本当に大事に扱われる羊です。100匹のうちの1匹が迷い出るわけです。イエス様の弟子たちに対する問いかけは、その1匹を探しに行きませんかということでした。おそらく期待された答えは、当然探しに行きますですね。答えが考えられます。ほっときましょうということにはならないですね。しかしながら探すといっても簡単なことではありません。このユダヤの高原の牧草地から迷い出し、やっぱ谷に落ち込んで死ぬこともよくあったそうです。通常の平面的なところで飼うのではなく、かなり崖っぷちとかそういったところに迷い込んでいくということがあったそうです。羊飼いは羊の足跡を追いかけて、本当にそういう急斜面など危険なところを通りながら、その一匹を本当に探し続けるんですね。また羊もじっとしてればいいんですが、またこの動く、動いていく、どんどんどんどん離れていく可能性もあります。相手が動くとなかなか見つかりません。本当にこの羊飼いの忍耐、愛情ですね、諦めないんですね。探し出すまで途方もない時間、体力が削られることでしょう。でもやがて羊飼いはその迷った一匹の羊を見つけるんです。見つかった時の喜びは、13節で誠にあなた方に言います、もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜びますと。羊飼いにとってのこの一匹の羊は数ある中の一匹ではないんですね。おそらく名前をつけていたでしょう。それぞれ特徴を持った羊、本当に愛情を込めて一人一人観察して、本当に良き餌を食べさせ管理していく、本当に愛情を注ぐその一匹です。どれほど羊飼いは本当にその一匹に対して愛情と忍耐を注いでいることでしょう。ですからどれほど迷った羊が自分の手元に帰ってくることを喜んでいるのか、再び自分の手元に戻ってくるんですね。あ、見つかった、よかったよかったぐらいではないですね。迷った羊はそれがわからないんですね。迷い込んでしまう。やはり羊飼いの喜びを私たちは知らなければなりません。ではイエス様はこの例えをもって弟子たちに何を教えようとしておられるのでしょうか。この例えのある人はやはり御父であり御子イエスと考えることができます。迷った羊はまさに私たちです。勝手に迷い出る私たちですね。しかし御父によって探し出してもらった私たちです。私たちがどれほど危険な場所にいたのか、どれほど危うい場所にいたのか、それにもは関わらず迷っていた私たちを探し出してくださいました。そして良い牧者であるイエス・キリストのもとに 導いてくださったんです。私たちは迷い出していましたが、キリストのもとに導かれた時、良い牧者が何をしてくださったのか、命を懸けて私たちを探し出してくださったということを知らされます。私たちが何かをしたからではないんですね。迷っている羊のために一方的に本当に主の愛情と忍耐を注いでくださった方、御子が私たちを探し出してくださった、私たちを御子のもとに導いてくださった。どれほどこの一匹の羊が御子イエスのもとに来ることを喜んでおられるのか、私たち一人一人が本当に御子を信じる者へと変えられたこと、本当に小さいものとされたこと、それをどれほど御父は喜んでおられるのか。私たちは本当に知らなければいけません。いや、教えていただかなければわからないんですね。ですが弟子たちはそのことがまだよく分かっていませんでした。弟子たちの関心事は違うものでした。弟子たちはイエス様のもとに来ています。弟子として招かれて共に歩んでいます。ですが関心事は18章1節から見ましたけど、自分が高く評価されること、関心事は自分の評価なんですね。また世につまずく危うさがあるということ、そしてもう一度自分自身が迷い出てしまう存在であるということ、そのことにまだ気づいていませんでした。幼子のように自分を低くすることの意味がまだこの時点では分かっていなかったんですね。後に十字架によって分かるんですけども、でも本当にこの意味が分からなければ私たちはすぐに高ぶってしまうんですね。高慢になってしまう。そしてそれが隣人への態度に表されていくことになります。たとえ表に出なくても、心の内は神の前に明らかです。そしてその態度そのものが神の国に対する態度であり、それは御子に対する態度であり、御父に対する態度であることなんです。これが罪の問題ですね。だからこの罪が本当の意味で解決されていなければまた迷い出てしまう。またあの危険な場所に戻ってしまう、まあ、これまでも何回も見てきましたが、滅びへと向かってしまうということです。だからイエス様は14節でこのように、この小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありませんと言われたのです。イエス様はここで天におられるあなた方の父と言われます。私の父とは言われず、あなた方の父と言われるんです。これは弟子たちが御子イエスのもとに来ることによって神が御父となってくださっている、そのあなた方の父の御心は小さい者たちの一人が滅びることを望んでおられないということです。 弟子たちはイエス様のもとに導かれながらも、関心事は自分の評価、自分を高く評価することでした。また心が世に支配されやすい、そして戦いが生じることも覚えなければならないということでした。迷っていた私たちを本当に命がけで探して出してくださったにもかかわらず、また迷い出そうとする危うさが私たちにはあるということです。再びまた滅びへと向かおうとするということです。私たちの父の御心は決してそれを望んでおられないんですね。じゃあ滅んでしまうとき、御父が守れなかったのか、そういうことではないです。人が離れていく問題です。迷っていた羊は羊飼いの喜びを本当に知らなければなりません。どれほど御父が御子のもとに来ることを喜んでおられるのか、いつの間にかつまらなく思い、窮屈に思い、物足りなさを覚え、かつて迷っていた場所を懐かしんでしまうですね。あの出エジプト記のイスラエル人が同じでした。救われてなおエジプトが良かった、肉が食べられた、お腹いっぱい食べられた、本当にそうでしょうか。苦しみがあったはずです。でもあのエジプトを懐かしんでしまう、これはイスラエル人やユダヤ人だけではなく私たちも同じです。世を懐かしんでしまう、まさにサタンの誘惑です。本当にそこは幸いな場所ですか、本当にそうですか、あのエヴァが騙されたようにサタンは支えていきます。本当にそうですか、自由ですか、本当に喜びですか、あの頃が楽しかったんじゃないんですか。私たちはそこでやはり戦わなければいけません。でも私たちが直接戦うのではない。主に従うということ、主が何をしてくださったのかということを思い起こすということです。私たちの罪が許されていること、結末が御国であるということ、そして御父の喜び、御子イエスの喜びを本当に喜びとしているか、魂の牧者のもとに居続けているかということです。そこにとどまるからこそ神の喜びを知り続けるのです。そこにとどまらなければ神の喜びは分かりません。そしてどれほど私たちを哀れに、どれほど愛してくださっているのかも分かりません。私たちの本当の価値はそこにあります。小さいものを本当に愛してくださっているんですね。滅ぶことを望んでおられない、ただ離れるな、とどまりなさいと、聖書では繰り返し繰り返し私のもとに来なさいと、問題は私たちが来ないという問題があるんですね。イエス様は私のもとに来なさいと、来なさいと本当に繰り返し言われました。問題は私たちが本当の意味で言っていない。 離れてしまうっていう、これが戦いです。でも本当に来るものを主は見捨てられません。決して捨てられません。孤児にしないと約束しておられますから。ですから前回も言いましたが、ますます本当に日常の歩みの中で日常点検が必要です。御言葉によって私たちは迷っていた一匹の羊を、御父が御子がどれほどの愛情を持って、また忍耐を持ってご自身のもとに連れ戻してくださったのか、本当にそのことを知り続けることです。滅びではなく永遠の命を得るように。ですから永遠の命であるキリストのもとにとどまり続けるように、これが私たちの御父の御心なのです。私たちは本当に聖書を読み、本当に自分自身の危うさを知らされますが、そのことも御父に本当に持ち出し祈り、本当にすがっていく歩みと変えられていくこと、この小さなものの歩み、そのことを主は本当に喜んでくださいます。お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。本当に迷い出ていた私たち一人一人を本当に御父親の身に頼もって、御子のもとに、本当に良い羊飼いのもとに帰らせてくださいました。しかしなお世にあって戦いがあります。世の誘惑があります。昔を懐かしんでしまう、かつていた場所を懐かしんでしまう私たちです。主よ、本当に憐れんでください。かつていた場所の結末を本当に知らされ、今御子のもとに置かれているその恵みを、永遠の命を、神の国を、御父の喜びを本当に日々教えられ、歩み続けることができますように。そのような歩みそのものを主は用いてくださり、また隣人へそのことが本当に伝えられ、主ご自身が証しされていきますから、どうぞ私たち一人一人をますます取り扱ってくださいますように願いいたします。感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。